サウル王の失敗、石戸俊介牧師からメッセージいただきます。
はい、今日は教会のバザーがあります。でそのために教会学校の子どもたちは普段よりも礼拝が1時間遅くなりました。大人の人は逆に礼拝が30分早くなりました。でそうやって子どもも大人もみんなで一緒の礼拝を捧げています。それからバザーのためにダルクの方々、またグレースロードの方々が協力をしてくださいます。でその方々も一緒に礼拝を捧げてくださっています。みんなで本当に一つの礼拝を捧げることができて感謝です。で教会学校ではここ2回ほど旧約聖書のイスラエルの歴史を聞いてきました。サムエル君がエリ先生のもとで育てられて大人になったら預言者になったという話、それからその預言者になったサムエルにイスラエルの人たちが王様が欲しい、そういうふうに望んだんだ、そういう話を聞いてきました。で実はサムエルが預言者だった時のイスラエルの国には人間の王様がいなかったんです。でどうして王様がいなかったんでしょう。でそれはもともとイスラエルっていう名前は神様が戦ってくださいますっていう名前なんだけれど、その名前が表すみたいにイスラエルの人たちというのは目に見えないけれど神様が自分たちを守ってくださる王様なんだって信じてたんです。で神様が自分たちを守ってくださるので人間の王様はいなかったんです。ところがサムエルさんが預言者だった時代にイスラエルの人たちは神様に守っていただこうって考えるのをやめて自分たちのことは自分たちの力で守りたい、目に見えない神様に頼るんじゃなくて目に見える人間の王様が欲しいってそう考えるようになったんです。で預言者だったサムエルさんのところにやってきて人間の王様を欲しいのでその王様を選んでその人の上に油を注いで自分たちの上に王様として立ててくださいってそう頼んできました。でサムエルさんはそれ聞いたときにどう思ったかっていうとこれ良くないことだなって思ったんです。ところがね神様はサムエルさんにおっしゃるんですよ。神様はサムエルさんが預言者なのでサムエルさんにはご自身の御心を告げてくださるんですね。で神様はこうおっしゃるんです。サムエルよ、イスラエルの人たちの言う通りにそのまましてあげなさい。この人たちはあなたに不満があって人間の王様が欲しいって言ってるんじゃありません。そうじゃなくて私に、つまり神というものが自分たちの王であることが嫌なのだ。神である私はこの人たちをエジプトの奴隷暮らしから助け出してあげたんだよ。航海の中に道を開いて今いる父と蜜の流れる地に渡らせてきてあげたのも私なんだよ。でもこの人たちはいつでも神である私を捨てて手近な目に見えるものに頼ろうとする。今もそうだ。人間の王を立てたらどんなことになるのかよく話してあげて、それでも王様を欲しいと言うだろうから人間の王様を立ててやりなさい。で神様にそう言われたのでサムエルさんはイスラエルの人たちに話してあげたんです。いいですか、神様ではなくて人間の王様に頼ろうとするとね、 その王様はまず、あなたたちの息子を兵隊に取りますよ。若くて何でもできる一番いい時代に、あなたたちの子供を人殺しの道具にしたり、王のために勝手に使う召使いみたいに使いますよ。あなたたちの娘も台所仕事や掃除をさせる奴隷みたいに王様はこき使います。それからね、あなたたちが持っている一番いい畑、それを王様は国のためだと言って取り上げてしまいますよ。そして残った畑から取れたものも税金として取り上げて王様の家来に分け与えてしまいます。人間の王ができるとね、あなたたちはその王様の奴隷にされて泣いたり悲しんだりすることになるんですよ。でもね、イスラエルの人たちはそれでもいい、私たちは人間の王が欲しいんだって言い張ったんです。でどんなに人間の王様が頼りがいがあるって思ったんでしょうね。目に見えない神様に守っていただくことが本当に素敵だっていうことを、この頃のイスラエルの人たちは分かんなかったんですね。それでとうとうサムエルさんはイスラエルのベニヤ民族のある若者の頭に油を注いで王様にしたんです。その王様になった若者の名前分かりますかね。ヒントは今日の説教の台の中にあります。説教の題にとサウル王の失敗っていう題ですね。サウルさんという人が王様になったんです。でサムエルさんはね、王様になったサウルさんにもね話してあげたんです。いいですか、あなたは今からこの国の王様になるんです。あなたが治めるこの国はもともとは神様だけが王様だった国ですよ。今でも神様あなたの上にいらっしゃるんですよ。だからあなたがこの国を治めて多くの人々を導いていくときには、神様がこの国に何を望んでいらっしゃるのか、そのことをよく考えて国を治めるのがいいんです。もしも神様がどんなお考えなのか迷うことがあったら、私たち預言者が神様の御心を伝えるお手伝いをします。いつも神様にお祈りを捧げて感謝をして国を治めなさい。私サムエルもいつも王様のために神様にお祈りをします。王様がちゃんと王様として務めを果たすことができますようにって、そうお祈りします。でももしあなたが神様を忘れて自分の悪い思いでいっぱいになってしまって王様としての働き方が悪くなるときには、神様はあなた自身もこの国も滅ぼしてしまうかもしれません。そうならないようにあなたは心を尽くして神様に従えますように、いつもそんなふうにお祈りをして生きていきなさい。この国の人たちを導いて守っていくのは今からあなたの務めです。そういうふうにサムエルさんはね、サウルさんに話してあげたんです。でそうやってサウルさん王様になったんですが、最初のうちは良かったんだけれど、2年経った時にね、サウル王は3000人の若者を兵隊にしました。人間の軍隊を作ってね、少し強くなりたくなったんだね。ところがなんですよ、イスラエルの国に軍隊ができたぞって周りの国に知れ渡るとね、そのイスラエルの国をやっつけに来る国が現れたんです。それは西の海岸沿いにあったペリシテっていう国です。でサウル王様はね、3000人の軍隊を作ってどうだ強いだろうって思ってたんです。 そしたらペリシテはなんとですよ、戦車が3万両、それから戦車と別に馬に乗った騎兵が6000人で攻めてきたんです。敵の方がずっと数が多いんですよ。3000人対戦車3万両、馬が6000騎、とっても勝ち目がないと思って、せっかく作った軍隊だったんですが、みんなね、山の中に隠れたり逃げたりしちゃって、サウル王のそばにいる家来たちもみんなね、震え上がってました。でサウル王様はね、サムエルさんに助けてくださいってお使いを出したんです。そしたらサムエルさんはね、王様のために捧げ物を捧げてお祈りしましょう、でその捧げ物を用意するから1週間待ってくださいっていうお返事が来たんです。でサウル王様はね、震えながらね、1日2日3日4日って日にちを数えて待ちました。1週間だから7日だよね、1,2,3,4,5,6 今日で7日目だって思ったんだけど、サムエルさん姿が見えないんです。サウル王様はね、サムエルさんはもう来ないんだなって早とちりしちゃって、そして自分だけでね、動物を連れてきて捧げ物ですって言って捧げ物を捧げちゃったんです。でもね、サウルさんは王様だけど預言者ではないので、せっかく捧げ物を捧げて礼拝してる格好はするんだけど、神様が何をおっしゃってるのかっていうことはよく聞き取れないんです。神様が一体何を望んでらっしゃるのかなって分かんないんです。でサウル王様はね、そのこと分かってたんです。自分だけで礼拝したってきっと神様の御心よく分かんないだろうなって分かったの。でもじゃあなんでそれでもサムエルさん待たないで礼拝しちゃったかっていうと、これはね、心から神様のお言葉を聞きたいって思ったんじゃなくて、兵隊さんがいっぱいいて一緒に震えてますからね、兵隊さんの手前ね、ちゃんと王様は神様を礼拝してるぞって格好だけ見せたかったんです。そして礼拝して見せた後で、神様はこの戦いに勝てるっておっしゃってくださってるぞ、頑張って戦おうって、そういうふうにね、言おうって決めて、サウル王様は捧げ物を捧げちゃったんです。ところがなんですよ、その捧げ物を全部捧げ終わった時にね、まだその日のうちなんだけど、サムエルさんがやってきたんです。で7日目のサウル王様は多分朝かなんかにもう7日目だって思ったんだね。でもお昼ぐらいに来たんだね。それでもまだその日のうちですよ。でサムエルさんはやってきてびっくりしたんですね。もう礼拝が始まってて、しかも王様が勝手に動物の捧げ物を捧げちゃった。でその時に実はサムエルさんには分かったんです。兵隊さんたちには分かんなかったんだけど、サムエルさんに分かったことがあるの。それは何かっていうと、ああサウル王様は本当には神様の言葉を聞こうと思ってないんだなっていうことです。ただ格好だけ神様に礼拝を捧げて、そして御言葉は何にも聞こえないんだけど、それでも捧げたことにすればいいやって思ってるんだなって、そうサムエルさん気がついたんでね、王様に警告しました。王様、そんな風に神様のことバカにして、神様の言葉聞こえなくても平気ですって思っていると、そのうち本当に神様に見捨てられて滅んじゃいますよ。さてでもです、その後サウル王様ペリシテの軍隊と戦争になったんですね。でこの時はね、どういうわけか勝っちゃうんです。まあ、勝つって言っても全部やっつけちゃうっていうんじゃなくて、ペリシテの軍隊が退却をしてくれたんですけどね。それでね、サウル王様は神様なんかに頼らなくっても自分だけで戦ってば案外勝てるもんなんだなって思うようになりました。そしてその後今度はアマレクっていう人たちと戦うようになったんです。でそれが今日実は聞いたところなんだね。 神様がアマレクの人たちの持っているものや財産、アマレクの人たちは全部滅ぼして私への捧げ物にしなさいとおっしゃったんです。今日聞いた15章の一節のところにこんなふうに言われます。サムエルはサウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、主の民イスラエルの王とされた。今主が語られる御言葉を聞きなさい。これは神様聞きなさいとおっしゃってるんだよね。その後こういうふうに言うんです。2節、万軍の主はこう言われる。イスラエルがエジプトから登ってくる道でアマレクが仕掛けて妨害した行為を私は罰することにした。アマレクを罰しますよ。3節です。行け、アマレクを討ち、アマレクに属する者は一切滅ぼし尽くせ。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも打ち殺せ。容赦してはならない。アマレクの者は一切滅ぼして私への捧げ物にしなさいって神様おっしゃったんです。ところがサウルさんは何をやったかっていうとね、値打ちのないもんだけ滅ぼして、値打ちの高そうなものはね滅ぼさなかったんです。9節のところを見るとそう書いてありました。しかしサウルと兵士はアガグおよび羊と牛の最上のもの、ウイゴではない肥えた動物、子羊、その他何でも上等なものは惜しんで滅ぼし尽くさず、つまらない値打ちのないものだけを滅ぼし尽くした。値打ちの低いものは滅ぼしたけれども、値打ちの高いものは滅ぼさないで、みんな自分たちのものにしちゃったんです。その結果ね、神様はねどうなさったか、今日は9節まででやめましたけど、この先のお話っていうのはね、サウル王様は本当に神様から見捨てられちゃうんですよ。そして神様は別の人をね次の王様にするっていうふうに立ててね、油をその人の上に注いだんです。でその人の話っていうのはこれから聞いていくことになるけど、ダビデっていう人です。サウル王様はね、せっかく神様に油注いでもらって王様にしてもらったんですけれど、神様に見放されちゃいました。でよくね、このサウル王様実は3つ失敗したんですって言われるんです。一つは、神様がなさること、神様の予定を人間の予定で測ろうとしてね、待てなくなっちゃったことなんですね。神様ちゃんとサムエルさんをサウル王様のところに送ってくださったんです。でもサウル王様は7日って言ったら7日目の朝じゃなきゃ嫌だって、自分の時間で自分の計画を持ってたんだね。サウル王様なんでしかそんなにね7日目の朝なんて言っちゃったのかなって思うと、きっとねペリシテの大勢の軍隊と戦わなきゃいけないって考えることが不安で不安でしょうがなかったんだと思います。不安から早く抜け出したいので、サムエルさん待てなかったんだと思います。そして格好だけ捧げて、行けばいいや、神様の言葉が分かんないのはまずいなって思ったのかもしれない。でもね、そんなことより自分の不安が早くもう終わりにしたいって思っちゃったんだね。それが一つ目の失敗です。二つ目の失敗っていうのはね、これ本当はサムエルさんを待ってサムエルさんに捧げ物を捧げてもらわなきゃいけなかったのに、自分で捧げちゃったっていうのが失敗なんですね。神様がサウル王様と神様ご自身の間に預言者って言って神様の言葉を伝えてくれる人を立ててくださってたんです。でもそういう神様の定めてくださったやり方と別に、自分だけで手近に捧げ物を捧げちゃった、それが二つ目の失敗なんです。そして三つ目は、そんな風に神様がせっかく立ててくださってたサムエルさんを通して御言葉を聞こうとしなかったもんだから、そのうちに本当に御言葉なんか聞こえなくてもいいや、自分だけでなんとかできるんだなって思い込むようになっちゃった。でそれが3つ目の失敗なんです。 神様の言葉がね聞こえなくなると、これはサウル王様だけじゃなくて私たちもですけど、平気で神様抜きで生活するようになっちゃうんですよ。私は神様のこと知ってますって言ってもね、本当に私たちが神様のことをどこで知るかっていうとね、神様が聖書を通して私たちに御言葉を語りかけてくださるんです。でその言葉を聞きながらね、本当に神様私のこと知ってらっしゃるんだな、大人であれ子供であれ私たちはみんなね、聖書を通して神様が私たちのことを本当にご存知で私たちに語りかけてくださる、そういう方なんだっていうことを知らされるんです。だから私たちはね、本当に聖書の言葉を大切にしますし、毎週毎週礼拝にも集まるんですね。一人で聖書を読んでお祈りしてもなかなか神様の言葉って分かんないなって思う時があるかもしれません。でも神様、そういう私たちに聖書の言葉がちょっとでも分かるように、こういう礼拝の時をね用意してくださってるんですよ。私たちは実は礼拝に集まってきてる、それは自分で来てるように思うかもしれないけれど、神様がね本当に一人一人のことを愛して大切に思って、そして神様の言葉を聞かせようとしてくださっているんです。だから私たちはここに集まってくるんです。自分で集まってるように思うかもしれませんけれど、でも神様がこの場所に教会を作っててくださらなかったら、私たちはここに来ることできません。不思議なことだけれど、神様がこの甲府の町にね、誰か最初に人を送って教会を作ろうって思ってくださって人を送ってくださったんです。そしてその人がイエス様っていらっしゃるんだよって甲府の町の人たちに伝えてくださったところから、どの教会もですけど始まっています。私たちがね神様の言葉を聞いて生きるっていうのは自分で思って始まったことじゃなくてね、もちろん私たち、礼拝で神様の言葉聞こうと思ってここに来るんですけれども、でも神様の方がね私たちが思うよりも先にね、私の言葉を聞かせようって思って御言葉を聞ける礼拝を備えてくださっていることを覚えたいんです。サウル王様が神様抜きになってしまった失敗をしないように、私たちは繰り返し繰り返し教会の礼拝にやってきて、聖書の御言葉に耳を傾けて神様の力をいただいて生活していきたい、そんなふうに願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは毎日毎日自分の力で生きていられるように思う時もありますけれども、本当には自分の力で全部を仕切って生きることはできずに、どなたであっても弱さを抱え不安や痛みを抱えながら生きていることを思います。私たちがそれぞれに抱えている問題やまた壁にぶつかったと思うときに、そのところであなたは小さく弱い私たちを愛してあなたの言葉を聞かせ、それでもあなたはここ生きていいのだと御言葉によって励まし支えてくださることを本当に感謝です。あなたが人間の王様に神様の言葉を聞いてイスラエルの人たちを導いていくように教えてくださったように、私たちも聖書の御言葉に教えられながら一緒に生きている人たちと共にあなたのことを表して生活していくことができますように導いてください。私たちに今日それぞれに与えてくださっているあなたの務めを心を込めて精一杯行うことができますように、また今日から与えられている新しい習慣の生活の中でも一つ一つあなたが備えてくださる、私たちに用意してくださった技を心を込めて行うことができますように、働く者は精一杯働き、勉強する者はその学びの時を精一杯学び、また体と心を癒す務めを与えられている人は精一杯癒して自分自身が あなたの前に与えられている命を喜んで生きていくことができますように守り導いてください。イエス様のお名前を通してこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。